面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談。はい、今日も始まりました。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。今日は第4回目になります。改めまして、はちみつのみんな、クマこと起業家プロデューサー相葉浩樹です。はちみつっていうのはですね、クマトレリスナーのファンの呼称です。中井くんはね、スマップの中井くんは中井面、オードリーだったらリトルトゥースって呼称があるので、クマトレははちみつと呼んでますので、はちみつたちを今日もよろしくお願いします。で、早速なんですけれども、今日はですね、最近ハマってるものをね、ちょっと話したいと思います。最近僕がですね、ハマっているのがですね、投資なんです。投資なんてね、私もやってるよっていう人もいれば、投資なんてね、危険だよっていうね、人もいると思います。だけどですね、そもそも投資って何って分かってる人って意外に少ないように感じます。例えばですね、今、円安ですから、FX をやろうってね、思ったとします。これはどうですかね、皆さん、投資だと思いますか？また最近ですね、流行っている NFT とか、Web3 だといってね、ブームに乗って、仮想通貨を買ってみよう、これって投資だと思いますか？僕自身はですね、これらは、投機だと思っています。で、投機ってね、何かっていうと、短期的な価格変動の目論見から、利益を得ようとする行為です。まあ、な簡単に言うとですね、増えたり減ったりするギャンブルのようなものだと思ってます。じゃあ投資と投機って何が違うのか、投資って何かっていうとですね、例えば、世間一般的に株を買おうとした時に、世の中ではですね、例えば株を買おうと思ったら、NISA とかイデコとかにお金をね、置いたりとか、もっと詳しい人だと S&P500 に投資しようとか、あとインデックスファンドに投資しようとかですね、いろんな手法とかノウハウばかりに目が行きがちなんですけれども、それだとですね、お金がお金を生むっていう構造から抜け出せないと思ってます。じゃあ僕が言う投資っていうのは何か、僕のですね、ハマっている投資っていうのは人に投資するっていうことです。どういうことか、例えばですけど、分かりやすく言うとですね、株式投資でもいいんです。株式投資をしたとします。じゃあ、例えばね、今アメリカの、イーロン・マスクさんがすごい、テスラモーターズが、アップルに続いて株を上げているから買おうっていう人がいたとします。だけども、確かにすごいかもしれないんですが、その人がどういうふうな人なのかっていうのを実際お会いしたこともないですし、まあ、よくわからなかったりもします。なので、もし私だったら、実際、車で行ったらですね、トヨタの社長である、トヨタ明夫さんの生き方がすごく好きなので、会社でね、改革を起こしてきた動きであったりとか、今までやってきた動き、そういうのがすごい好きなので、もし株を買うとしたらトヨタの株を買うかもしれません。だからですね、車屋さんに投資するとしたらトヨタに投資する、そんなような考え方です。だけど、そもそもですね、車っていうのは今の私にとって、投資対象となりうるかとなると、そうでもないんです。車っていうね、考え方は、じゃあ僕どうやって考えているかというと、いずれ、自動運転になっていくと思います。そうすると、自動運転になるとどういうことが起こるか、例えばですね、トラックのような配達する車から自動運転になっていくと言われています。そうすると、きっとそのトラックを改良してキャンピングカーのようにですね、移動する家みたいのが出てくると思うんですね。 でそういう移動する家を使い出すライフスタイルというのがスタンダードになってくると考えられます。だったら将来そうなると予測されるなら、例えばキャンピングカーの会社を買って今から経営のプロデュースをしようとか、ちょっとそれだと話が大きすぎるねってなるんだったら、例えばキャンピングカーの会社で、素敵な経営者さんがいらっしゃったらその魅力ある人に投資しようとか、そういう考え方をしています。でこうやって人に投資をしようっていうことをねすごく考えてます。でじゃあもう少し人に投資するっていうことをね、株の話を関連して話しますと、例えば株の話を引き続きしていくとですね、僕自身食べるのがすごく好きなので、この間久しぶりにですね、カツヤっていうあのとんかつのお店カツヤに行ってきました。ですごくびっくりしたことがありました。昔のカツヤはですね、吉野家みたいに男性が行くファーストフードのお店のイメージだったんですけれども、今行ったことある人はね気づいてると思うんですけども、揚げ物のテイクアウトもできたりですね、キッチンが真ん中にあってですね、客席から見えるようになっていて、すごく清潔で家族でも楽しめたり進化しているんですよね。なので、業績を見てみたらコロナでもですね絶好調なんです。なのできっとカツヤの株を買っておくと伸びると思うんです。だけど僕自身はですね、このカツヤの経営者のストーリーにすごい素晴らしい方だと思うんですけど、魅力を感じなかったので投資はしませんでした。もちろんねすごい素晴らしい方だとは思うんですけど、自分自身がピンとするものがなかったんです。なのでこうやって実際に見て体験して、その人がどんな思いで運営しているかっていうのをすごく見て投資します。とするとね、じゃあ一体クマはね何に投資してるんだっていうのをね思う方もいらっしゃると思います。ちなみに僕自身今投資しているのは、先ほどのねキャンピングカーなんていうのも投資しておりますし、あとはですね、娘が大好きなサンリオにもですねこれから投資しようと考えてます。サンリオピューロランドを建て直した女性館長のストーリーにですね感動してものすごいファンになりました。あとはですねダイビングをしておりますので、そこで気になっているサンゴの養殖をしている会社などにもキャンプファイヤーで投資をしたりしています。であとはですね、実際今物価が高騰していて、小麦など穀物が高騰しています。なので小麦栽培に思いがある人や、その小麦を使って仕事している方にも投資しています。玄米などそういうねお米や玄米も同様です。というように株価が下がっているか上がっているかではなくて、金の価格がね上がっているから金を買おうではなくて、小麦が上がっているからコモディティの投資をしようではなくて、インフレになるから不動産を買おうではなくて、全てはお金が動いているわけではなくて、人がどう動いているか、その人がどんな感動を与えているか、ここを見てこの人に投資をしていきます。まあ、とはいえ、ね、余談なんですけれども、仮想通貨などの投機のようなことも余剰資金でやっていますが、あくまでも減ってよいお金で、軽い気持ちで行うとストレスは減っていくと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。もしね蜂蜜の中でこんな投資やってるよとか、投資のことねもっと詳しく知りたいなんて方がいましたら、メール @775fm.com、件名をクマトレに、メール @775fm.com まで、投資に関してご意見をいただければと思います。ということで、私が今最近ハマっているものは投資なんですけれども、人に投資するっていうことをね、ヒントに何か参考にしてくれたら嬉しいです。はい、それでは次のコーナーに入りたいと思います。クマと仲間たちの挑戦。人生は君が思うより楽しんでいいんだよ。アントレランドの教え子や招待するヒーローたちのインタビュー形式で見せるマイプロデュースデザイン。このコーナーでは私の教え子さんを呼んでインタビュー形式で未来を語り合うコーナーです。ゲストは3回目に引き続き、株式会社パステルコミュニケーション代表取締役、そして合同会社エールズ代表であり発達科学コミュニケーションの創始者でもある吉野佳代子さんです。吉野さんは発達デコボコのお子様やグレーゾーンのお子様たちの ママさんのためのコミュニケーションスクールを運営しており、発達科学コミュニケーションをやっている人がなんと3000名を超えるほど大盛況で、本も4冊出版されるなど発達デコボコの分野で革命を起こす活動をしています。3回インタビューしてきましたが、今日が最終回になります。改めまして吉野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のですね、放送を聞いている方は分かると思いますが、吉野さんもね、会社を辞めて起業したゼロからの奇跡を話していただきました。そんな吉野さんが、今に至って、今ね、月8桁っていうね、売り上げを作っているわけですけども、そんな吉野さんが今、時間もお金もできているわけなんですけれども、これからですね、その時間とお金をどう使いたいっていうのをね、ちょっと聞いていきたいと思いますけれども、どうですか、時間とお金これからどう使いたいとかありますか？
そうですね、まず時間は本当におかげさまで、午前中に仕事が終わるようになったんですよね。
ほうほう。
なのでやっぱり午後の時間、今何してるかっていうと、その私がね、考案したビジネスを、やってくださっている先生たちのね、
はい、
スクールをもっと大きくする、アイディアをね、どんどん出して、いるようなね、時間に使ってるんですよね。そういうプロデューサーとしての活動がやっぱり増えてきたので、そこはもっともっとね、時間を使いたいなというふうに思いますね。
なるほど。あんまり言うとね、守秘義務じゃないですけど、ビジネスモデルバレちゃうかもしれないですけど、最近考えてる、じゃあこれからプロデュースしようなんて面白そうな話って何かありますか？
いや、言えないですけどまあ本当にそのコロナでほら、学校が一斉に休校になったりしたことあったじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう時に実は発達障害のお母さんたちはもう途方に暮れたんですよ。会社にも行かないといけないのに、その一人で留守番できない子たちを家に残していかないといけないっていうね、そんな時に実は私たちにできることっていっぱいあるなっていうふうにね、思っているので、今までのこうアイディアにとらわれず、新しいことどんどん始めていこうというふうに画策中です。
なるほど。ちなみにその発達障害のお子様を持っているお母様方が吉野さんを知ろうと思った時はどうやって見つければいいんですか？
そうですね、もうほとんどの方は私どものオフィシャルページ、パステル総研っていうウェブサイトがあるんですよね、
はいはい、
発達障害のことを検索すると大体そのサイトがヒットしますので、はい、そこで見つけてくださる方が多いですね。
なるほど。普通、まあ、例えばですね、起業でうまくいったら、じゃあ例えば好きなところに旅行行ったりとか、好きなことしたりとか、あとお金ができたら広告をかけてね、もっと規模を大きくしようっていうふうに思ったりすると思うんですけども、吉野さんはなかなかそうじゃなくて、まず自分のアイデアをね、考える時間が欲しいって、なかなかそうやって考える起業家さんって少ないなと思うんですけど、そういうふうに考える理由というか、なんでそういうことをするのかっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
そうですね、やっぱりさっきの投資と投機の話にやっぱ通じるんですけど、広告会社にお金を使ったらそのお金って戻ってくることはないんですよね。
なるほど。
なんですけれども、例えばそのパステル総研っていうウェブサイトも、実はその発達障害を抱えているママたちがお仕事してくれてるんですよ。
なるほど。
在宅で、
はいはい、
そしたらそのお母さんたちに私は投資してるのと一緒で、広告会社に払うよりそのお母さんたちのお仕事を作るっていう考え方でやると、その家庭が幸せになった方がいいじゃないですか。
なるほど、
うん、
世間的に言うと自分のお子さんも大変で、でママがね、忙しい中で自分がそれを仕事にできるのかって思う人もたくさんいると思うんですけども、皆さんはそれをうまくやってるんですか？
そうですね、やっぱりまずは子育ての悩みを解決するっていうことをするんですが、うんうん、そうするとやっぱり時間にも心にも余裕が出てくるお母さんたち多いので、まあ、今まで苦労してきたからこそ何か社会貢献したいっていうやっぱ思いが熱い人たちが多いので、やっぱ一緒にやってるんですが、そのさっきのね、お金の使い方っていう意味では一つ面白いことやっていて、
はいはい、
夢を見つけるイベントっていうのをやってるんですよ。でママの夢も見つける、子供も夢を見つけるっていう親子参加型のイベントなんですけど、
はいはいはい、
子どもたちが夢を見つけてくれたら、はい、ドリームチケットって言って、はい、1万円その夢をね、叶えるお金をもう渡しちゃうの。でもう使ってきていいよって、でその代わりどんなことしたか教えてねって言って感想文を送ってもらうんですけど、
その 会に参加したら1万円もらえちゃうってことですか。
そうなんですよ、参加費いらない1万円あげるから参加しませんかっていうイベント。すごい
です
ね。
で子どもたちはそこで夢を語って1万円もらってどうするんですか。なんか
それであのママと一緒にね出かけて使ってくるんですよ、うん、こんな夢を叶えてきましたとか言ってね、1万円ガチャガチャやってきたよとか
その1万円ってどういう使い道をされる、まあ、自由だと思うんですけども、うん、多いんですか。
いややっぱりねその今までは手が出せなかったカブトムシを買った少年とか、はいはいはい、それはねお母さんが昆虫ショップの中に入らずにね、はいはい、その子が1万円握りしめて、はいはい、店員さんとお話をしてこのカブトムシがいいって言って買ってきたっていうね、初めてのお買い物体験をするっていうことをやってたりとかして。
その皆さん発達障害とかですねその辺の話をあまり詳しく知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、お子様の状態といいますか普通のお子様に見える方もいらっしゃると思いますし、うん、どんな傾向があったりとかするんですか。そのカブトムシをね、買いたいっていう。
そうですね、なんかこう自分の得意なことにはすごく情熱と知識とかはね、はいはいはい、あるんですよ、はい、ところが、まあ、人と会話することがちょっと苦手だったりとか、こうその場でじっとお話を聞くことが苦手だったりとかするんでね、はいはいはい、そういう社会体験っていうのをどんどんできたらいいですよね。そういうね、
すごいですよね。普通学校だとそうやってじっとしないね、僕も同級生とかでいましたけど、そういう人はもうあの僕なんかの時代は廊下で正座みたいな感じでなってたんです。そこはそういうことが学校教室とかで合わない子たちに対してお金という道具を渡すことによって夢を描いて、でそういうふうにやったお子さんというのはまた自信になったりするんですよね、うん、
しますします。やっぱり成功体験を積む機会をやっぱり、
はい、
与えることが大事なんですよ、
はいはいはい、
叱ってそうやって正座させて失敗体験にすると逆に脳は発達しないから、
はいはい、
そうやってねチャンスをなんていうかな手渡すためにお金を使ったり時間を使ったりしたいですね。
すごいですよね。普通世間や学校では、ね、怒られてることが、うん、逆にお金をもらってやっていいよって言われた時の子どもたちってどんな反応するんですか。
やっぱりその発達デコボコの子たちっていい意味で好奇心も強いし、はいはい、探求心も強いから、はい、むしろそういうところを伸ばしてほしいんですよね、はい、そういう機会にね、うんうんうん、でやってみたらあなんかできた僕にもできたって言って武将になりたいとかっていう子もいるんですけど
武将になりたいいいですね
夢をね叶える大人になってほしいなと思いますね。
だからさっきのね投機と投資じゃないですけどひょっとしたらその1万円が将来、うん、その子が何か学者になったりカブトムシの研究家とかになったら、うん、ものすごいリターンが
そうそうそう社会に対する うん、リターンが大きいはずなんですよ、
ね、もちろんそれすらも自由でいいよとは、うん、多分ね吉野さん思ってらっしゃると思いますけど、うん、そのきっかけが学校では味わえないですよね。
そうですね、うん、夢を叶える練習って教育ないでしょ。
ないですね、
うん、だからそういうのをどんどんやりたいですね。
なるほど、すごいですね。なんかそのなんかもっとないんですかその横島なね蜂蜜たちをお金の使い方なんかこれちょっとなんか綺麗すぎないですか
いやそうですかね。
趣味とかないんですか。
趣味ですか、
はい、
趣味急に振られちゃったいや趣味本当仕事大好きですよ
そうですか、
はい、
まあ、だけどそうやってね、子供の感動夢とかを与えたりすることに対したりあと新しいママさんたちに企画ですよね、そういうのを考えているのが今すごく楽しいということですよね、うん、
はい、
それに付随してこれから、まあさらにね発達障害の方たちのお仕事っていうのを増やしていくと思うんですけども、他にしてみたいお仕事とかなんかやってみたいこととかあったりしますか。
そうですね、やっぱり、プロデュースっていう仕事があるんだっていうことをですね教えてもらったんですよね、
はいはいはい、
つまり自分が最前線でお仕事していくっていうのももちろん楽しいんですけれども、はい、今やってるみたいにいろんな方々のビジネスを今度はプロデュースする側に回ると、
はい、
もうアイディアがいっぱいあるけど手が回らないんで私あ、うん、そういうのを形にできる人にむしろお願いをして、はいはい、社長さんになってもらって、
はいはい、
なんか社会貢献していきたいっていう思いがありますね。
こうラジオ聞いてる、ね、方たちもハチミツたちも社長になりたい吉野さんとこで働きたいみたいな人もいると思うんですけど、まあそういうね社員を雇ってるわけじゃないんですよね。
そうそうそうなんですよ、相葉さんが、ま、 あのまさにプロデュースっていうのをね、スタートされてやってるんですが、私はこうママたちのプロデュースっていうのに特化してね、やれたらいいなと思ってます。
なるほど、すごいですね。そういう形で、どんどん広がっていくことがイメージできてますんで、ますます発達科学コミュニケーション楽しみになっていきます。はい、じゃあ最後の質問を吉野さん聞きたいんですけども、
はい、
これからですね、どんなとこに行きたいとか、なんかそんなことあります？行きたい場所とか。
行きたい場所、そうですね、まあ、月並みかもしれないですけど、私ハワイが大好きなんですよ。
はいはいはい、
20数カ国行ったんですけど、やっぱりハワイが一番ワクワクするんですよね、
はい、
みんなが笑顔の街、
はい、
で、あのハワイの一番大きいカラカウア通りって知ってます
か？はいはいはい、知ってます。
あそこみたいなあの街を作りたいっていうのが私の野望なんですよ。
壮大ですね。
そう、自分がプロデュースしたビジネスやお店があんな風に通りを作ってたらすごく楽しいな、みんなを笑顔にしたいなっていうね、そんな思いです。
なるほど、ありがとうございます。あ、もうこんな時間じゃん。はい、今日は株式会社パステルコミュニケーション代表取締役、そして、合同会社エールズ代表であり発達科学コミュニケーションの創始者でもある吉野佳代子さんをゲストにお送りいたしました。吉野さん、今日で最終回となりましたけど、どうでした？
はい、ありがとうございます。夢を熱く語らせていただきました
そうですね、あのかなりハチミツたちにも影響あった話がたくさんありましたけれども、どうですか、今一度これから起業しようとしている人とか、なんか、まあ、自分の生徒さんであったりとか、いろんなね、お子さんを持って忙しい方たちにいらっしゃると思うんですけど、何かエールとかがあればいただきたいなと思いますけども。
そうですね、私も最初今みたいな壮大な夢があったわけじゃないんですよ、うん、最初は本当に自分のできることあるかなからスタートしたんですが、やっていくうちにどんどん夢も大きくなるし、こう何かを新しくするための時間やお金っていうのはやっぱり手にできていくんですよね、うん、だからもう最初から大きい夢じゃないとダメとか思わないで、まずは小さな一歩、スタートしてみるっていうことをね、お勧めしたいと思います。
なるほど、さっきあの子供たちにもね、夢をあの作る勉強って言ってましたけど、うん、大人たちもそうだと思うんですけども、どうなんですか、夢って何回も作っていくものなんですかね？
いや、もう何度でも作り変えていくっていうね、うん、ものだと思いますね。
ちなみに吉野さんはどれぐらいの頻度で作り変えていくんですか？
私毎月
毎月出てくるんですね。
毎月出てくるんです
そうですよね、だから普通ね、年始に描いてなんか3日経ったら忘れてみたいな半年経って6月になってあれ、そういえば私年始になんかしたいなと思ってもう挫折してみたいなところが毎月あるわけですね、
うん、そう、まあ、夢の続きが見れるようになるんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だからどんどんそういうのを大きくしていってほしいです。
なるほど、どうですか、ハチミツたち、これもう夢を描くってこともそうですし、やっぱりね、あのゼロから何か形やことを成し遂げるってことは思いがあったりとか夢があったりとかっていうのがね、スキルやノウハウよりも大事なんだなっていうのを、分かったと思いますし、なんかそういうね、話を一つでもヒントにして、今週もね、動き出してみてほしいなと思っております、ということでですね、今日も、くまこと起業家プロデューサー相葉浩樹がお伝えいたしました、月曜日、今週も始まりますけれども、ぜひ元気よく楽しくワクワクしながら、今日も一日今週過ごしていきましょう。ではまた次週お会いいたしましょう。バイバーイ。吉野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
光るお空ありがとうございました。
か